ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、プロジェクトデザイナーの古田ひまさんをお招きした、あの講演会をやらせてもらったんですね、翡翠ユニバでね、
はい、
それが本当にすごかったので、あのちょっとその話をねシェアさせて
ぜひ
もらいたいなと。
本当に翡翠さんの思いがたくさんこもってる方だとは聞いてましたが、は
い、もうなんていうのかな、
素晴らしかった、
もう現代の革命家というか、はい、何もないところから価値を生み出して、そしてその人らしさがどんどん生まれてくる街を作っていっちゃうっていう ね、あの香川県の水戸代っていうね、
はいはい、
ところ、ひまさんが関わる古田ひまさんっていう秘密の馬っていうかね、書くひまさんという方なんですが、関わる前はだいたい年間5000人ぐらいのね、状態だったのが、ひまさん関わって、いろんなことがあってね、今年間50万人近い人が観光客で
桁が
すごいでしょ
すごいね、は
で、ホテルもね、その、ホテルって3棟っていうの、それがね今70以上できたっていうことで、どんどんなんていうの、その
訪ねる人が増えたからっていう意味ですか？
そう、でしかもそのなんか外資でホテルを呼んでっていうわけじゃなくて、村で町の人たちで作っていくっていうね、本当にその何もない何もないところっていうわけでもないけど、本当にその今あるものに価値を、新しい価値を見出して、そして人を巻き込んでって、でどんどんその関わる人たちの才能を導き出して町を変えていくっていうね、もうまさに世界を変えていく革命家最前線のプロジェクトデザイナーのひまさんのね、もうその3時間の講演会をね、やらせてもらったんだけど、圧巻で、しかもひまさん普段は講演されてあまりされてないので、今回翡翠ユニバーでね、特別その講演映像も撮らせてもらったんで、もうそれぜひ見てほしい。
本当に貴重なものとしてね、
まずね、例えば、その香川県で最初ね講演で呼ばれた時にね、そのうどんで宿泊できるんですかって、ひまさんがね、うどんで宿泊できるところあるんですかって聞いたら、地元の人にね、いやうどんは宿泊するもんじゃなくて食べるもんだからって
確かに
言われて、
そうなんだけど、
もっともでもディズニーランドってディズニーランドで泊まれる場所があるじゃないですか、うどんで泊まれる場所があってもいいんじゃない、面白いんじゃない、こんなのがあったらいいんじゃないっていうのでね、でそのひまさんが高付加価値じゃなくて多付加価値、高品質にするのには、例えばうどんの高級なものにするっていうのでは、そのうどんって大体数百円で食べれるものだから、もう1000円もすると誰も買わなくなっちゃう、だから高い付加価値をつけるのは、高い高付加価値をつけるのは限度がある、でも他の価値を付け加えると、全くまた違う価値が生まれてくるっていうことで、うどんを食べるんじゃなくてうどん作りを体験してもらう宿泊施設を作ったらどうってね、そしたら理解してくれる人がいなくて、じゃあ自分で作ろうっていうことでね、古民家を借りて、古民家をね、買って、その自分でね、うどんハウスっていうのを作っちゃって、そこはその泊まりに行くと鍵を渡される前にうどんの麺棒を渡されて、いきなりの麺作り体験、 で麺は寝かせる必要があるので、うん、数時間あの麺を打ったら、うん、その寝かせる時間に、うん、そのそうどんと合わせる天ぷらとかね、うん、野菜の農家さんに行って、はい、うんちくを聞いて野菜を取って、うん、それを取ってきた野菜、うん、そしてを天ぷらにしてね、いただく、
うん、
でその宿泊施設で3万円ちょっとね、うんうん、するらしいんですけど、そのうどんだけだったら数百円のものを体験にすると3万円以上いただけるような価値になるっていうことで、うんうん、でそれをねその海外のニュースに、はい、あの情報流したら、うん、もうあっという間に世界数十カ国から来るような人気のうどんハウスになっちゃったっていうんで、うん、街の人たちがあなんか面白いことってやるとできるんだっていう機運が生じてきてね、うん、で今どんどん町おこしになっちゃってるっていう ね、
うんうん、ねしかも地域の人たちがねそれぞれの役割をやってっていう、はい、そう、 うどんハウスっていうすっごいシンプルな名前は世界に行くためにはその言葉だったんですねすごいなと思う。
そうそう、例えばひまさんがナポリ行ってね、うん、あのイタリアのナポリに行ってピザをのね、
うん、
ピザ作り体験っていうのができて、はい、こうやって釜でこうやってピザを作って、うん、でそこの具材をね それぞれみんな具材を育ててる農家さんを取材して、うん、お話を聞けてその取りたての野菜でピザを作るっていう体験がね、うん、できたら3万円でも安いでしょうって、うん、行きたくなるでしょうって、うん、それをねうどんで実現したわけだよねだからそんな風に考えていくと、うん、数百円で食べるだけのうどんだったのが、うん、宿泊できて3万円を超える価値を作れるっていうようなことをね、うん、いろんな形でその何にもないところから価値を作って生み出していくっていうねプロジェクトデザイナー
ね、
でひまさんの言葉で、はい、僕は僕の仕事をプロジェクトデザインと表現しています、
うん、
世の中を変えるとか世の中の仕組みを変えるためのプロジェクトを作るということです、
うんう
ん、もちろんビジネスではありますが必ずしもビジネスありきではなく世の中を変えるということにこだわっていますっていうね、うん、
かっこいい
あひまさんがあと10人いたら、うん、日本あっという間に変わっちゃうかもって思えたよね、
うんうん本当にそれで現在にそれがあるっていうねいろんな人を巻き込んで起きてるっていうことにやっぱり感動しますもんね、
う
ん、
そうそうで今日シェアしたかったのは、はい、そのまあひまさん若い人たちと組んでね、うん、どんどんいろんなプロジェクトを立ち上げてるんだけどその最近の若い人たちは、うん、自分の願いを叶える自分の夢を叶えるって自己実現じゃなくて、うんいい社会を作りたいっていうのが願いの核になってるっていう話がすごく刺激を受けて、
うん、
僕ら結構お年組の人たちって、うん、相変わらず結構自分の夢自分の願い自分の願い引き寄せる自分の運良くするみたいなのに食らいつきがちじゃないですか
ね一定の何十代以上、まあ、30代40代以上とかなると
でも
確実にその目指してるってそこなのに、うん、今若い人はもう全然
でも若い人たちって自己実現ってもうね、うん、そういうレベルじゃなくていかにいい社会を作るかにすごくそこを一番の優先順位にして生きてる人が若い子が増えている、
うんね、純粋な人が多いですよって言って
そうそうってそこになんかちょっとガツンときた
な、ね、いつまでその川があったんだろうっておかしいなってその
俺の夢俺の願いこうしたいああしたい俺の運が良くなるように
とか、はい、もう自己実現の時代はもう過ぎてるらしいですよ
そ
う本当に
その世界をよく世界ありきの上で、
うん、
その世界との自分の関係性を作っていくって、うん、自分ありきでこうしたいじゃなくて、
うん、
いい世界どんな世界があったらこの社会がどうなってたら最高かから発想して、うん、自分の人生を作っていくっていう、うん、自分の人生どう作るかの前にどんな世界になってたら最高なんだろうっていうところから、うんその世界と自分の関係を作っていくっていうもうその大元の発想のところがもう 若い子たちは違ってきてるっていう、う
ん、ねえ誰に育ててもらったんですか どこでこのなんかねじれが、
う
ん、あれ
でもまあ携帯電話って年々進化するじゃないですか、うんうん、はいはい、だからもうそのやっぱり若い人たちが受け取ってることは、うん、当たり前の感性っていうのが
そうでしょうね、
やっぱり進化してるし時代が望んでる方向なんだよね、
うんうん、
だから僕ら結構いい年行っちゃってる人たちはやっぱりそこに合わせていく、
そうですよね、
そのある企業でね、
うんうん、
その先輩たちに習えてやってる企業はもうダメなんだって若い人たちに合わせていくことで変化していける、
うん、
だからその生物もその強い種が生き残るんじゃなくて、うん、変化していける種が生き残っていけるんだよね、
うんうんうん、
だからその今若い人たちの持ってるスタンダードの感性っていうのが未来に開いていく感性だから、
うんうん、
僕ら大人チームは、うん、僕らシニアチームはやっぱり若い人たちの感性を、ね、そこを取り入れて、はい、
うん、
やっぱりその世界の中の自分っていう視点をやっぱり持った方が流れに乗りやすいよね、
うん、ね、
うん、
最先端の方々の感覚がね、うん、やっぱり急に変われるわけじゃないけど、そういう人がいるって分かっただけでも意識が変わるから、
そうだから次の時代にこんなサービスがあったらいいよな、うん、次の世界にこんなことがあったらいいよなっていう、なんかそこから発想するっていう、うん、世界にこういうものがあったらいいよね、そのために何ができるかなっていうのが、うん、そういう発想ってやっぱりしていくといいかなって思うよ ね、
それこそひまさんがいてくださったからこそ聞けた情報でしたね。
そうだね
本当に、
うん、まあ、ひまさんのねこの日あげたメッセージはね、うん、まあ、ぜひその講座できればね、
はい、
その見てほしいんだけど、
うんうん、
そのメッセージをね僕はブログの方で上げといたんで、はい、ちょっとだけね、
うん、
その読むと共助っていうキーワードをね、
うん、
もう一社じゃ無理だけど共に助ける共助、
うん、
みんなでやればできるっていうことで、
うん、
ひまさんはそのみんなで一緒にやっていくことで可能性ってこんなに広がるんだっていうのをまず実例をたくさん挙げて見せてくれたよね、
うんうん、
でこれからはそのでひまさんがまずプロジェクトをやるにあたって誰にとってどんな価値を生み出すものかっていう、
うん、
誰にとって届けるものなんだって、誰によってその全く違うものになるから、その誰にとってどんな価値があるのかっていうことをすごく考えるし、
うん、
あとは不安の正体を明らかにすると処方箋が生まれるっていうね。だからネガティブなものってシニアチームは見たくないって思っちゃうけど、うん、でも実は問題山積みな中に、
うん、
その問題の中にその問題と向き合う中にその問題の本質、不安の正体が明らかになると処方箋ができる、
うんうん、
例えばその例としてね、朝の通勤ラッシュの問題、うん、
はい、
朝会社に行きたくない、うん、通勤ラッシュ乗りたくない、
うん、
でもそれは通勤そのラッシュの電車に乗ること自体が問題の本質じゃないっていうことを、うん、ひまさんはまあ、
うん、
見抜くわけだよ ね
避けたいのは
例えば、
うんうん、
阪神タイガース大好きで、
うん、
その試合後の満員電車って、
うんうん、
阪神ファンだけで大阪でね、
うん、
もう阪神ファンだけでユニフォーム着てる人たちばっかりの車両だったら、
うん、
阪神のファンの人にとっては別に居心地悪くないんだよね、
うんうん、
なんか楽しい気持ちを共有できる電車になってて、だから満員になってること自体がストレスの原因じゃない、
うんう
ん、でそのもっと会社にね、じゃあその満員電車朝の通勤ラッシュ問題を回避するには、
うん、
満員であることがストレスの原因じゃないわけだから、
うんうんうん、
じゃあどうしたらいいかって言ったら、その朝に会社に行く前にさらに行きたくなるような楽しい場所、
うん、
学びの場所を作ったら早く出れる、
うん、
結果的に 朝の通勤ラッシュ問題を回避できるっていうことを思いついて、朝大学っていうのを丸の内の企業さんと連携して、はい、その何年20年ぐらい前かな、ひまさんはやって今のね朝活ブームの源流を作ったんだよね、うん、朝大学で。僕はそのひまさん昔から注目してたので、うん、現代の革命家だなと思ってたのでひまさんの活動をウォッチしてて、うん、もう朝大学もすぐ通ったのね、
うん、
で農業科に通って、うん、ま、あの町福島の町をどうプロデュースしていくかっていうプロデューサー養成講座にまず通って、うんうん、ひまさんがどう考えてプロジェクトを作っていくのかっていう具体的に福島を訪ねて、
うん、
福島の企業の人たちの問題点やその未来の展望なんかを聞いた上でどうプロデュースしていくかっていうのを、うん、ひまさんの考え方を知ってみんなで最後提案するっていう、うん、あのその朝大学に出たり、
はい、
うん、あとは農業クラスっていうのに出て、あの宮地豚だったかな、その賞を取った、はい、あの豚を育ててる賞を取った人たちが毎回あの例えば椎茸作りの達人が来てくれて、椎茸作りってどういう苦労があってどうするとうまくいくんだっていうのを教えてくれるのね、
うん、
それがまた毎回面白いのね。あ、椎茸作りってこんな苦労があるの、うんうんうん、例えば 豚作りだったら豚って綺麗好き なんだけど、うんうん、実は綺麗好きなんだけど、うん、めちゃめちゃ戦闘気質らしいのね、うん、すぐ戦うらしいのね、
うんうんうん、
で順位が決まらないことに争い続けるらしいのね、
うんうんうん、
だからその実は豚ってファイター、天性のファイターなので、
うん、
常に戦い続けてお肉が硬くなっちゃうらしいのね、
うんうんうん、
でそのじゃあどうしたら喧嘩っ早い豚たちを、
うん、
喧嘩するとお肉が硬くなっていくから、うん、心穏やかに生活できる環境を作るかっていうのを発見できると柔らかいお肉になるわけだよね、
うんうん、
喧嘩しない、
うん、
喧嘩するとお肉硬くなっていっちゃうから、うん、でたどり着いた宮地豚って宮地さんだと思うんだけど、うん、宮地豚っていうね賞を取ったのは、
うん、
若いうちに喧嘩させちゃう、うん、でそうすると若いうちに喧嘩させると、
うん、
傷が浅いから、うん、パンチもめちゃめちゃ弱いから子豚のパンチって弱いからダメージがあんまり与えないんだよね。でも子供の頃についた順位って一生続くらしいのね。
もうあれには勝てないみたいな、
うん、もう子供の時に順位がついてしまったらもう私は3位、私は5位っていうのを下克上がないので一生その順位でいくらしいのね。
うんうんうん、
だから子供の時に喧嘩させて順位をつけたらもうその後は争わないっていう性質を見抜いた人がいるのね、宮地さん。でそうやって若い頃にもう順位をつけさせて、うん、そのついた順位で育てていくと、うん、喧嘩しない豚が育って、
うん、
喧嘩しないから肉がめちゃめちゃ柔らかい、美味しい、
うん、
それで賞を取れたんですよみたいな話を毎月いろんな人が来て、うん、話してくれるのね、
うんうん、すごい。で専門の知らないですもんね。
そうそうそうそう、でそういうね授業は朝大学、まあ今も大人気なんだけど、うん、朝大学でそういう朝大学っていうのをプロデュースされたりね、うん、そういうなんかこうやって何もないところから価値を生み出していくのはまず問題の原因、うん、不安の正体を明らかにすると処方箋が生まれてビジネスチャンスが出てくる、うん、だから不平みんなが不平不満愚痴泣き言文句言ってる、
うん
うん、ネガティブの原因って大ビジネスチャンスなんだよね、
うん、あ何に困ってるかっていうのの、うん、でも本当のところをつかないとずれてくっていう、
そうそうそう、
うんうん、
で何のためにやるのかどうやるのか何のためにやるのかっていうのがコンセプトで、
うん、
どうやるのかっていうのがアイディアで、
うん、
コンセプトとアイディアはセットで動かしていくっていうのが大事なんだとかね、うんうん、
すごい分かりやすくね、うん、説明もし
てください。どうやってキャッチコピーを作るのか、うん、どうやってアイデアを出すのかっていう 根本で、どうやってじゃあアイデアを出すための睡眠をどうするかまでね、
そこ大事って、
まあ、そこはちょっと質疑応答だったんで、翡翠、はいはい、ユニバのコンテンツはちょっと質疑応答までは入ってないので、うん、2時間公演分をね、見れるように、はい、いつでも見れるようになってるんで、うん、ぜひねちょっとひまさんのアイディアのその源泉をね、うん、触れてほしい、
ね、なんか見てらっしゃるところの違いと、うん、どうやって人を絡めていくかとか、
そして自分の持ち場を革命を起こしていってほしい、
うん、本当に
ひすユニバに入るとひまさんの見れますんで、
うんうん、そうそうそう、ね、実際にあの外には出せない特別なやつをちょっと撮らせていただいたという、わあ、でもひまさんって方にやっぱりひすゆさんからじゃなくて、私は
もうねひまさんもね、はい、この17、8年前からかな、最初のご縁からそれぐらい経ってるのかな、うん、なんか ね僕の中ではもう革命家最前線なの ね、
もちろん知ってらっしゃる方もたくさんいらしたからね、はい、でも本当にあのほとんどあの女性たちが多い中で初めての人が多くて、貴重な場だったなと思いますね。これは
もう3回見てほしい、1人、
あ、本当に
1回じゃもうね、アンケート取ったら、はい、もう情報量が濃すぎて後半頭が、ビッグワンを起こしましたとか
ついていってないなわーってなっちゃうっていう、
あまりにも情報がありすぎてリアルな 場なんだけど一時停止したかったっていう、もう
ちょっと待ってくださいって言って整理するとか、
それぐらいすごい情報量と実例と考え方と、もう次々にね、まあ映像撮らせてもらってるのは2時間なんだけど、そのねもう影響存分の2時間ね、ぜひ体験してほしい。
もう本当に革命家いますね、世の中に。
もうね、
翡翠さんのおかげで出会いました。
世界を、はい、面白い場所にする、優しい場所にする、その自分の住んでるこの場所を、うん、周りをどう自分の願いをどう叶えるかっていうところを先手に置くんじゃなくて、うん、この世界をどう面白くできるか、うん、どう優しい場所にできるかっていう風に考えた方が時代の流れに乗れるので、うんうんうんうん、そこを僕らそのシニアグループはアップグレードすると、うん、すごい若い人たちの感性に、そうそう、ね、
まだいける本当に
食らいついていこう。
そうそうそうそう、あっさり変えましょう本当にね、本当方向性を変える、チェンジするのは早い、はい、
というわけでね、はい、今日最後にひまさんのね、うん、最後にスライドで投げかけてくれた言葉をお届けして終わりたいと思います、はい、豊かな国である日本だからこそ我々が未来に投げかける、世界に投げかけるコンセプトとは一体何でしょうかっていうね、豊かな国である日本だからこそ未来に投げかけられる、世界に投げかけるべきコンセプトは何なのかっていうね、これは一生味わえる問いだなと思いました ね、
これをみんなで考え始めたら、はい、そこからスタートできるという、わあ、本当に
新世界をね、はい、作っていきましょう、
うん、キュッとまとめて翡翠さんが話してくださってね、ひまさんのことがまた分かった方が多いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。